水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ今日の話題は
ちょっと真面目な話で、日本外交について見果てぬ夢というテーマでお話したいと思います、はい、で松本幸四郎さん主演のミュージカルラマンチャの男の主題歌は見果てぬ夢です、はい、日本語だといつの日か叶う夢という響きがするんですが、外国語だと不可能な夢、うん、まあ、英語なら Impossible Dream と訳されます、はい、日本外交にはどうやら見果てぬ夢がいくつかあるような気がするんですね、
う
ん、
そうですね。
第一はその安保理の椅子です、はい、日本はまあ国際連合を通じて国際平和を実現しようと、まあ、国連の本丸とも言うべき安全保障理事会の常任理事国の一つになることを悲願としてます、はい、で国連はご存知のように第二次世界大戦戦勝5カ国つまり米国、英国、フランス、ロシア、中華民国が、まあ、作った組織ですね、はい、で拒否権を含むオールマイティの常任理事国の椅子にこの5カ国が座りました、はい、現在ではこの5カ国だけで世界を運営するのは実際的ではありませんし、はい、不可能だと思います、うん、日本やドイツ、さらには南米やアフリカの利益を代表する国が常任理事国として参加すべきだと日本は考えるのですが、中国はアジアの利益を代表するのは中国一国で十分と絶対に譲ろうとしません、はい、第二の問題は拉致被害者の帰国です、70年代から80年代にかけ日本海沿岸を中心に国家機関の工作員による日本国民の拉致という事件が起こったわけですね、はい、横田さんはじめ何十人もの日本国民が外国政府の機関員によって誘拐されていると考えられます、はい、2002年小泉純一郎首相の平壌電撃訪問で5人の日本人1人の米国人の日本帰還が実現しましたが、その後の見通しは明るくありません、はい、第3は核兵器廃絶です。アメリカは1945年8月6日広島に、9日長崎に原爆を投下しました、はい、その結果ですね、アメリカ、オランダ、イギリスの捕虜20人を含む、まあ、12万9千人の命が失われたわけです、はい、核兵器は敵対国を恐れさせる絶対的最終兵器と言えます。同時に保有は絶対悪と言えます、はい、核兵器保有国に非保有国が武力挑戦を行うことはほぼ不可能でしょう、うん、核保有国が核保有国に宣戦することも無理でしょう、うん、なのに現在この常任理事国の5カ国をはじめインド、パキスタン、北朝鮮、イスラエルの9カ国が無用と言ってよい超危険兵器を保有しているんです、はい、第4にロシアに不法占領されている北方領土返還問題があります、はい、日本の敗戦が必至となった1945年8月8日ソ連は日本に宣戦布告し、南カラフト、千島列島を攻撃し、これらを占領したんですね、はい、国際法に照らして日本は歯舞、色丹、択捉、国後のいわゆる北方四島がソ連、ついでその後継国家であるロシアの不法占領下にあると主張してきました、はい、日本の主張に対し、まあ、ソ連は、領土問題は最初はないと言ってましたが、領土問題は存在するというとこ、ことを認めるところまで来ましたかと、うん、しかし日本が要求する四島全面返還にはそっぽを向いています、はい、現在世界各国の日本を見る目は全体に温かく好意的ですけど、逆の意味で日本は牙のない存在というように見られているのではないでしょうか、はい、日本の政府や外務省、情報機関、自衛隊はこうした見果てぬ夢への対抗プランを練っているんでしょうか、うん、もしそうなら国民にその一端を感じさせる報告や行動を見せることも必要ではないかと私は思うんですが、はい、横田めぐみさんのご両親、その他のご家族の家族の姿をテレビで見るたびに、まあ、どうにかならないのかなと感じるのは私だけではないと思います、
うん、そうですよね、その通りなんですけども、なかなかこう諸刃の剣の部分もあって、どこまでやればいいのかっていうのが非常に難しいですよね、
うん、その通りですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。